2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ホンマ、売るの、
インテリアだ。
え、
いや、
ちょっといきなり咳込むのもちょっとやめてもらって、珍し
く、正直ちょっと珍しく風邪気味だから体調悪いアピールしとこうと思って
。一番かっこ悪いんだ。体調悪いとは前の皆さん、
お聞き苦しいかもしれませんが、いやいやいや
いや、
みたいな、
それを出さないでください。まあそういう意味では僕も風邪気味です。非常に
俺鼻声、そうでもない、もうそうでもない、
あーでも言われてみればぐらい、
言われてみればぐらい、うん、まあまあほぼほぼ治ってですけど、うん、猟奇的な彼女っていう映画があるですよ。しかちゃん、ラブストーリーの映画、うん、もしおすすめのラブストーリーの映画って言われたら、うん、猟奇的な彼女しかラブストーリーの映画見たことないんですよ。
見たことないって言うとね、大げさですけど、その作品を見すぎてるっていう、
はい、石川ちゃん、うん、だって好きな映画危ないデカですから。
いや、まあ、悪いことじゃないですけどね。
あとハリウッド系のアルマゲドンとかそういうのが好きな、ダイハードとか、
まあエンタメ大作、
はいはいはいはい、
まあ僕も大好きですよ、はい、やっぱり楽しいですから。
アメリカに毒されてる男ですから。
アメリカ万歳です
よ、ね、アメリカ。トランプ万歳ですよ、もう。
いや、アメリカがね、世界を救う映画はね、はい、大抵面白い、
大抵面白い。
まあ、このアメリカ同行じゃなく、やっぱりね、はい、よくできてる、
はい、よくできてんだよ。
、うん、まあ、細かい事情わかんないけど、ね、やっぱりね、かっこいい。アメリカかっこいい。
アルマゲドン最高、はい、一番だけのアルマゲドンが。まあそんな男の言ってることですから、あれですけども、まあ、猟奇的な彼女という映画、2000何年ぐらい、3年ぐらいだっけな、あ、もうずいぶん前の映画ですけども、はいはいはいはい、まあ、ジョン・ジヒョンさんというですね、韓国の女優さんが、まあ、主演で、まあラブストーリーで、うん、男女の出会うきっかけが、
はいはいはい、
2人とも確かね大学生なんですよ、うん、男性の方も、主役の男性の方も、はいはいはい、ジョン・ジヒョンさんも、うん、それで、地下鉄で、ソウルの地下鉄で、うん、その気の弱いその男性の主人公が、うん、終電か何かに乗ってて、うん、まあ釣り架に捕まって立ってたんですよ、うん、そしたら隣にそのジョン・ジヒョン演じる女子大生がもう泥酔の状態で乗ってくると、
うん、あ、まあ女性もね別に全然悪いことじゃないですけど、
ベロベロになった状態で乗ってくる、うん、それでこう釣り革に使われながらうとうとし始める、うん、で電車に揺られている、うん、どんどんどんどん気持ち悪くなってくる、うん、目の前に座ってるおじさんの頭の上にゲロを吐く、
あそんな感じでしたっけ、
というところから始まるラブストーリーっていう、
は
い、う
ん、で最初はもうおいなんだよこの女みたいな、
みたいなところから始まっていき、うん、だんだんこう恋愛が発展していくというような感じのストーリーなんですけど、うん、そんなことって普通に来ててないじゃないですか世の中。
まあ、特に男女の出会いっていう意味ではね、
はいはいはい、
その電車に乗ってて酔っ払ってる人に、
はいはいはい、
なんか例えばね戻しちゃったみたいな、僕はありますよ近くで、
はいはいはいはい、
その居合わせて大変だったとかはあります、
ね、はいはいはい、まあ、不愉快な気分になりますよね。
でそれから出会いに発展とか
ない、まあ、大体あと電車で入ってる女ってブスじゃないですか。
ブスかどうかもブスかどうかも確認できない、それは。
なんかもう吐いた時点でブスだし、
まあ、吐いた行為はブスですよ、
ブスですよ、
それはまあそうですけども、
まあそんなことって世の中にまあ99.9% の確率でないじゃない、そんな出会いなんてっていう感じの話なんですけども、うん、まあその映画が好きで、うん、まあ、結構繰り返し何度も見たり DVD も見たりとかしてんすけど、石川ちゃんですね、まあ、斎藤にだけこそっと言ってたんですけど、
ほう、なんすか、
先週金曜日の夜 B サイ収録生、うん、夕方ぐらいですか、 B サイ収録生ですか、
だったかな、
何時ぐらいいましたっけ、6時ぐらいには終わりましたよね、
だったかもしんない、
そうですよね、
うん、
しかしそっから、
うん、
火曜日までお休みだったんですよ、
あら。あれ先週は、
はい、
B 祭年明け一発目、
2発目、はい、
あ、
2発目で、13日の金曜日収録だったんですよ、はいはい、
うん、
で 実は14日の、大倉くん高橋くん、通称僕ら大倉高橋くんで、大倉高橋がですね、収録でございまして、これがもう放送で告知して収録っていう状態で、まあぶっちぎりだし今週の21日の放送も収録なんですけども、まあそのせいで、スッとですね飽きまして、
なるほど、まあその分ね、はい、準備が大変だったとか前倒しで仕事をしたということなんですよね。
それで言うと、その1月3日に旅行から帰ってきて武道館行ったじゃないですか、DM レボリューションの
帰ってきたまんま行
った、そこから、4日以降いきなりもう休み明けでトップギアに入れて仕事するっていういきなりアイドリング次第でトップギアに入れて仕事で、しかも大倉高橋あれですよ、1月9日月曜日、まあ、祝日成人の日に2本撮りっていう、
はいはいはい、1時間半番組、
1時間半番組2本撮るっていう、
大変ですよね。
もっと言いましょうか、1月チョコナイ西川貴乃にチョコトライト1本、
はい、
3週間で30本撮りっていう、
3週間で30本、いや無理でしょ、
2週分10本を3回撮るっていうい
やいやいや、
もうしかしトップギアでいきなり仕事になってちょっと疲れたし、まあ、スケジュールも空いてるし、まあ、そうなるとまた旅に出ようと、人生は旅である、
ね
え、俺が生み出した、
誰の心に響く名言、誰の心にも響かないですよそれは。
まあそれでですよ、まあ、先週末はそもそもがあれだったじゃないですか、あの雪の予報が全国で出てるっていう、あ
関東もね
状況じゃないですか、
関東もすごいんじゃないかみたいな、
はいはいはい、それで、まあ、どこ行こうかなって思った時に、さすがに、まあ、正月行ってきたばっかっていうのもありますけど、この雪が降るっていう状況の中で、北日本に行くのは危険だなと、北海道とかもまたちょっと函館行っちゃったもんだから、ちょっとまた久しぶりに行きてえなとか思ったんですけど、北日本は危険だなっていうところで、今回じゃあ西に行こうっていうことで、そこまで考えておりまして、まあ、それぐらいの考えで先週の B さんの収録に浮ついた気持ちで臨んでたんですよ。このあと旅行くぞっつって言って
まあでもそれはねプライベートな時間ですから、はいはいはいはい、自由ですよ、
自由ですよね、まあ、それでですね B さん収録終わりで日本放送戻ってちょっと打ち合わせなんかしつつ、何時ぐらいだったっけな、7時半ぐらいかな、日本放送出まして、まあとりあえず西に行こうってことは決めてたんで、でもう7時半8時ぐらいに近い時間帯だったんで、はいはいはい、一番この時間、東京駅について一番遠くに行ける新幹線乗ろうと、
ああなんか前もそんな乗り方してましたよね、
はいはいはいはい、
とりあえず遠くに
遠くに行こう、
あてもなく行きたい、
あてもなく行きたいと、でまあそれでもやはりですね、まあお安く行きたいじゃないですか、だから有楽町の大黒屋に行って、まあ新大阪は絶対この時間まだ余裕で行けるから、とりあえず新大阪行きのチケット回数券だけ買って、それで東京駅に行って、それで一番この時間で西の遠くに行ける電車に乗ろうと思って、とりあえず新大阪行きを買ったんです、
はいはいはいはい、
そしたらですね20時過ぎぐらいだったっけな、岡山行きっていうのは
岡山行き、
はいはいはい、がありまして、もう多分20過ぎだと思うんだけど、もうその時間だと博多行きとかはもうなくて、広島行きももう終わっちゃってんだよ、その時間だと。で一番遠く行けるのは岡山行きで、じゃあいやもう岡山とりあえず乗るかっつって行って、もう新大阪行きのチケットで自由席に乗って乗ったんですよ、
はいはいはい
はい、で、まあ、当然ですけども、おまさんのあまりお好きでない、
当然新聞を読んだとかそんな話でしょ、
新聞も読みましたし、なんなら、途中有楽町で本屋さんによって、
ああいいじゃないですか、
まあ、小説を買おうかと思ったんですけど、ちょっと目星星読みたいなって思う小説なくて、はいはい、こんな時になんですけども、乃木坂46のムック本を買ってきまして、
あのプレイボーイから出たやつですか。
じゃない、俺が見たのはね、日経エンターテイメントから出てるのが、こう山沿いになっておりまして、はいはいはい、おちょっと乃木坂のこと勉強してみっかと。
いいですね、それは確かに。
でしかもなおかつ、そのムック本プラス、今出てる日経エンターテイメントも乃木坂46が表紙だったりしたから、で、清水さんのインタビューとかも載ったから、おちょっと清水さんのこと勉強してみっかと思って。それで2冊買ってですよ、はいはいはい、新幹線乗り込んだんですよ。新幹線お乗りになるときってどの席好きっすか、本間さん。
窓際っすかね。
ああわかりますわかります。
窓際で
二人乗りの窓際。
二人乗りの窓際で、はい、車両の、はい、まあ、できれば前か、
はいはいはい、
一番前か、一番後ろか。
はいはいはい。わかりますわかります。
真ん中はちょっとやっぱりめんどくさい。
はいはい、
移動がめんどくさいので、はいはい、どっちかですか。
ああ、それで言うと、うん、僕、まあ、窓側も好きなんですけども、うん、窓側なんで好きかっていうと、うん、まあ、景色見られてるのももちろんありますけども、うん、もう夜だから別に景色あれですけど、うん、窓側ってコンセントついてるじゃないですか。
ああ、ついてたっけな。
そうそう、だからガラケーといえども充電とかしたいじゃないですか。なぜこれが情報の生命線ですから、ガラケーが、ね、電池切れたら終わりなんですから。ですからそういう理由で窓際好きなんですけども、はい、あとは本当のこと言うと窓際よりコンセントがもし目の前についてると通路側の方がいいのよ。なぜかというと、うん、本間さんわからないでしょうけど、うん、我々タバコを吸う人間は、まあね、喫煙ルームに頻繁に行くわけですよ。
まあ、そこはね、その、はい、やっぱり違いあるでしょうね。僕立ち上がらないですもん、まず
立ち上がらない、
ガンとして立ち上がらない本当に。
だから、うん、3列の方の、はい、通路側っていうのも意外と好きなのよ。間に一人こう空席を挟んで、
はいはいはい、
っていうのも意外と好きなんですけども、うん、まあ、今回はですね、やはりちょっと充電したいなっていうのはありまして、うん、窓際に座って、うん、窓際に座ってですね、なるべくそういうなんていうと喫煙ルームに行きたいって事情もあるから、なるべく隣に座ってほしくないじゃないですか、うん、まあ、そんな時に石川ちゃんのこのいかついルックスが役に立つわけですよ。金髪 で、
まあね、
で時によってはひげを伸ばしている、はいはいはい、イカチールックス、
ちょっと日焼けしてて、
はいはいはい、
夏の日焼け残ってますみたいな、
近づくんじゃねえぞ。しですね、石川ちゃん、旅行に行く時はとにかく着替えとかで荷物を減らしたいんで、半袖の T シャツに米軍のコートって、ね、
そこでアメリカつながるのかっていう。いや、まあね、
竹の長い米軍のコートっていう、はいはい、もう全国どこでもそれできますから、中は半袖 T シャツ1枚で、うん、米軍のコートは万能っていう俺のアメリカ、まあ、アメリカ大好き人間の
アメリカ米軍かどうか分かんないけどね。どこの軍か、まあ、軍物のコートですね、
軍物のコート。それでいるから、うん、こうでなおかつ、こう目を光らせて鋭い眼光で、う
ん、眼光は別に鋭くしなくていいですけど、
近づくんじゃねえぞという体でやってるもんですから、なるべくこう2人席の窓際を取った時は隣に座らないでほしいっていうのはもちろんあるんですけども、まあ、その時はですね、比較的その岡山行きの電車まで時間があったんですけども、自由席だったんで、うん、
はいはいはい、
結構早めに並んでたんですよ、うん、でちょっとビールがまだ手元にない状態だった、うん、大好きなビールが、だから、
うん、まあね、そこはいいですよ。
まず席を確保して、うん、窓際の席を確保してから、
うん、
ホームの売店にビールを買いに行くっていう状態で、うん、荷物を席に置いたままこう離れてたわけですよ、はいはいはい、でこの目の前のこうなんつうのこうものを刺すなんつうの、うん、網棚、
あ、なんかあります
ね、網網のとか
ですか、ビヨーンとやるや
つ、あそこにはこう恥ずかしながら本屋さんの袋に入って乃木坂46の方が2冊入ってるわけなんですよ。
若干薄く透けてみたいな、
薄く透けてみたいな、うん、してですね、ビール買いに行きまして、うん、発車間際ギリギリでですね帰ってきてですね、うん、石川ちゃんのルックスを見なかったからでしょうね、うん、隣にですね女の人が座ってたんですよ。
ちょっと本当同情します。
女性の方が座っていまして、
これ、ね、
で、あ、すいませんなっつって席に戻ってビールを
シュッ
って開けてですね、おいおい、やからが隣に座ってんだぞ、違う席行け違う席行けってオーラを出しながら、
いや
からがビールを飲み始めたぞと、
いや、生きててそんなオーラ感じたくないんですよ。
とんでもないトラブルがお前の身に降りかかる危険があるぞってオーラを出しながら、
闇金牛島くんじゃないですか本当に。やめてくださいなんて。
しかもさ、まあ、ビール飲むにせよさ、うん、隣がさ女性の方、まあ、20代から言ってて30代ぐらい女性でしょうね、うん、その女性の前でせっかく買ったものですけども乃木坂の本とか読みにくくないですか。あれ、この人このルックス乃木坂好きなんだみたいな思われるのは恥ずかしいじゃないですか。こっちの仕事なんですから、
まあ、出したら、え、この人吉田豪って思う。金髪でね、このちょっと大きくてみたいな。
プロインタビュアー。
プロインタビュアーなのかなと思われる可能性もあります
よ。甘い手の方は吉田ボーなんですけども
。いや、まあ、その説明も。
何がした
か、まあ、いいですけども。
そしたらですね、まあ、都合よくですね、なんとその女性ですね、うん、東京からなんて新横浜で降りまして。
ああ。
はいはい、
また降りる予定なかったのに。 もう降りないとそれなんか何逃げてんだって言われても嫌だから予定変更して
お隣が開きまして、うん、まあ堂々とこう乃木坂のムック本など読んでたんです、うん、でまああれですよね、名古屋とかってほんと1時間半くらいで着いちゃうから、うん、その名古屋行く時とかもう、うん、なんつうの、居眠りできなくなりましたよね。
あ、名古屋は近いですね、
あまりに早くて、うん、で大阪も2時間半くらい着いちゃうじゃないですか、うん、だから変な話、飯食って駅弁食べたりなんかすると、うん、こうほら、なかなか食ってすぐって眠くなんなかったりするから、うん、なんだかんだ名古屋ぐらいまで行っちゃって寝れずに大阪みたいなことも結構あるじゃないですか、
は
い
は
い、
確かに、
はいはいはい、
ちょっとダラダラしてるとすぐ着いちゃう、はいはい、
で気がついたら京都ぐらいになってて、うん、あ、やべ、もうこのままじゃ一睡もしないまま大阪だなみたいなのがあるじゃないですか、うん、で、まあ、岡山行きの新幹線乗ったものの、うん、俺のチケットは新大阪までなのよ、
はいはいはい、
ってことはここで、うん、俺岡山行きだけど新大阪で降りることもできるじゃないですか、
うん、
なんだらここで名古屋で降りちゃったらあれですけど、うん、新大阪まで行ってれば元は取ってるわけですから、うん、別に新大阪で降りるのも自由じゃないですか、うん、でその日大阪に一泊するっていうのも自由じゃないですか、
なるほど、
大阪で泊まるのと、うん、岡山で一泊するのって、うん、どっちが魅力的っすか。
まあ大阪まあ僕まあね、はい、地理とか地理というかその土地のあれとか詳しくないから、はい、やっぱり大阪っていうのはね、はいはい、華やかですから、
はいはい、
選択肢まだいっぱいあるなっていう、
まあ、食い物もそれこそ俺もね、うん、あの年末行ったばっかりですけども、うん、仕事で、まあ、食い物の選択肢もある、うん、ね、なんなら風俗系抜き系、ま
あ、いや抜きはあるかないかはいいですけどこの際
手こき系手まん系
ワードワード気をつけてください。
手こき系手番系もある、ね、グルメに風俗何でも楽しいっていう状況じゃないですか、うん、で言うと大阪降りちゃってもいいかなっていうね、まあ、10時、うん、10時から11時ぐらいに大阪着って悪くないですよね、うん、
まだね街は動いてますよ、はい、全然
大阪ですから全然動いてますし、うん、どうしようかなと、うん、新大阪で降りちゃおうかなと思ったんですけども、うん、いやでも初志貫徹かな、東北まで行きたいっつったのおめえじゃんっていうせめぎ合いが、
初志っつっても数時間前の話ですよね初志思いついたの 2,3 時間前でしょだって
っていうのが、うん、京都から新大阪間で葛藤があったんですよ
高速移動しながら葛藤し続け
て
たんですよ、
ね、だってさ岡山さ、うん、俺も何度か言ったことだけど、まあ、正直そこまで失礼な話ですけど魅力的な街じゃないじゃないですか。
岡山といえばね、
岡山のグルメ何ですかって聞かれて、うん、何を思い浮かびます、
きび団子
でしょ、きび団子でお酒飲めますマスカットでお酒飲めます、桃でお酒飲めます、ま
あ、確かにね、
まあ、
まあお酒、
まあ、言い出せば、ね、まあ、まあ、きびなごとか、うん、サワラとか、うん、サワラのお刺身とかシャコとか、うん、いろいろあるんですよ、
なるほどな、
デミグラスソースカツ丼とかいろいろあるあるんですけど、それでも大阪の魅力と比べたら、
うん、いや、まあ大阪の食の魅力に勝てる街はないですよ
でしょ、
それはないです、
だからどうしようかなって思いながら、うん、新大阪ついちゃって、うん、どうしよう降りよう、って思ってるうちに発車しちゃったんですよ
全然決断できなかった
で、できなかった、できなかった、
ね、まあ、結構その時でも飲んでますからね、
はい、はいはいはい、うん、まあじゃあ岡山行くか、新神戸で降りる手もあるよ、んでも岡山行くかっつって言って、うん、岡山行く決心したんですけど、うん、あの結果的に言うと、うん、新大阪で降りずに非常に良かったんですけど、あ、
迷って良かったと、
なぜかと言いますと、新大阪を発車して、うん、しばらくしたらですね、このそのいかちリックスの石川ちゃんのところに、うん、若い女の子が座ってきまして、なぜ気になったかというと、うん、チラッと見た感じぶっちゃけた話可愛かったんですよ、
ほうほうほう、
可愛い女の子が座ってきまして、うん、まあ年の頃なら20代前半かなっていう女の子が座ってきまして、こうチラッと見た感じだとちょっとお酒入ってるかなっていう、目がトロンとしてる感じの、ちょっと酔っちゃってるかなっていう感じの女の子が座ってきたんですよ、
はいはいはい、隣に
隣に、それでですね、 いきなりですね席に座るのに、うん、持ってたこう、うん、なんていうのバッグと、うん、その紙袋をガサガサガサガサって始めて、うん、ないないって言い始めたんですよ。
口に出したんですか。
ないない
ってないって口に出したって言うと、はい、
しかもですね、うん、なんつったんですかね、うん、女の子って、うん、魅力の一つに、うん、ちょっとおバカなのって女の子って魅力になったりするじゃないですか。男ってバカってさ、うん、もう全然ダメだけど女の子って少々おバカって、まあ、それが可愛げだったりするじゃないですか、
まあ、愛嬌の範疇なのかわかんないけど、はいはい、その何
なんつったのかな、うん、その人のさ本当の頭の良さっていうのさ、うん、勉強できるできないで頭の回転が速いかどうか、うん、賢いかどうかが俺の中で判断基準だから別にその、うん、勉強ができないことが俺は悪いことじゃないと思ってんだけど、なんつったんですかね、その子がねちょうどこれ褒め言葉だと捉えてほしいんですけど、うん、偏差値48ぐらいの顔してんのよ。まあまあ、顔は可愛いんだけど頭が偏差値48くらいだろうなこいつっていう、
まあ、全くわからないですけどね、その具現化できないですけど、それに関しては
偏差値48面なのよ。ちょっと勉強できないんだろうなっていう、50いってないのよ、ちょい下なのよ。
偏差値48、
そう偏差値48の顔してるんですよ。で、ああなんか面白そうな子来たな、うん、なんかまあ魅力ある子が隣に座ってるなと思ったんですけど、ずっとないわないわって言いながら、うん、探してるんです。
関西弁、
あ西の方の訛り、
西の方の訛り
で、してどうしたのかなこの子って思ってたら、うん、私携帯なくしたんですけどどうしたらいいと思いますって話しかけてきたんですよ。
あ、そっちの方のないわだったんですね。
そうないわないわって言ってて、
なるほど。
その唐突にさ、見知らぬ人にその質問する感じも偏差値48の感じしません？
まあね、気さくといえば気さくだし、
気さくだし、
あんまり東京でもないかもしれない、
ね、ないですよね。それで、あ、なくしたんすかとか言って、うん、どこでなくしたか分かりますみたいな感じから、うん、こう話が始まってったんですよ、はいはいはいはい、したらどうやらその子は、うん、岡山に住んでて、はいはい、たまたま今日東京、あ、大阪の友達のところに遊びに行って、うん、で、ちょっと飲んで、うん、それで岡山行きの最終ですから最終に乗って、うん、本当のこと言うともっと一個前の新幹線に乗って帰る、岡山行きのもっと一個前の新幹線に乗って帰ろうと思ってたのを乗り過ごして、
うん、なるほど、
乗り逃してそれで最終になっちゃったっていう感じで、でそれ逃したら帰れなくなるから、はいはいはいはい、新大阪の駅まで友達に送ってもらって、うん、で焦ってたんだって、うん、で多分だけど改札口までは絶対あったんですよみたいな感じで言ってて、
はいはいはい、
じゃああれじゃないですか、新大阪の駅ですよねつって、あそこですみたいに言って、だったらはとりあえずまずじゃ新大阪のこう遺失物センター、うん、忘れ物センターみたいなところに電話しとくのがいいんじゃないですかみたいな感じで言って、うん、あじゃあ携帯使いますみたいので、うん、でそこからじゃあ携帯電話してみます、あなたの、
はいはいはい、まずは鳴らしてみましょう
と、まあ、仮にじゃああかりちゃんとしましょうか、うん、あかりちゃんの携帯に電話してみるっつって言って、その子の携帯に電話したら最初鳴ってたのよ、
うん、
それで鳴ってっけど出ないから、うん、まあとりあえず電源入ってるみたいですねみたいな話から、うん、じゃあ遺失物センター電話してみますみたいな話から、うん、でなんかずっとこう結構いや喋ってたのよ、うん、で iPhone ですかとか聞いたら、うん、いや iPhone なんですよとか、でじゃあ iPhone だったらなくしたらどういう手続きしたらいいかちょっと調べてみましょうかみたいな言ったら、うん、iPhone を探すっていうのあるの知ってる？
なんかあれアプリですよね、
なんか Apple 系のものからアクセスすると自分の iPhone がどこにあるか探せるみたいな、うん、なんつうの、Mac の ID みたいな持ってると、うん、でその Apple 系のこうハードからアクセスすると探せるみたいなのがあって、うん、
はいはいはい、
でそういうのあるんですけど知ってますとか言ったら、あなんか聞いたことあるけど分かんないんですみたいな、
あそんな詳しくないかな、
ね、うんとね、まあ、ほら偏差値48だからさ、
まあ40だからかな。
で岡山からはどうする感じなんですか、岡山のかのそばなんですかみたいな話したら、うん、そっから、乗り換えて、うん、倉敷、倉敷だから距離感で言うと 東京、名古屋と岐阜ぐらい、東京と、
そんな近くない、
東京と川崎ぐらい、20分ぐらい
まあでもそこそこはありますね。
でそこに友達が迎えに来て、車で迎えに来てくれてて、で1個前の電車で帰るって言ってたのに、乗り遅れてんじゃん、
はいはい、
でその連絡もできてねえと
下手したら友達ガンガン電話してるとか、
はいはい、ガンガン電話してると、でその友達にも連絡しなきゃいけないんだけど、じゃあいいっすよ俺の携帯使いますっつったら、当然だけど、いや友達の番号わかんないと、
まあ、今暗記はしないですからね、
もう結構八方塞がりな状態になってんのよ。でじゃあちょっと、でとあじゃああれっすか、友達の携帯スマホって iPhone ですかっつったら、多分 iPhone ですとか言ってて、でじゃあもう倉敷に着いたら友達の携帯が出て、まず先にそれやった方がいいっすよ、 iPhone を探すってやつやった方がいいっすよみたいな話をずっとこうしてて、岡山に着いたんですよ、着いちゃったんですよ。それがねもう夜の11時半ぐらいだったかな、ハンデコボコぐらいの感じで、
ここ前に乗ったら着いてるぐらいなんですかね。
はいはいはいはい。でどうしますなんつって言って、でなんか俺も別に行くあてもなかったから、最悪じゃあ連絡する術がもう俺の携帯しかないから、その子にしてみると、だからなんなら俺別に今日倉敷でと思ってもいいから倉敷まで行こうかみたいな話までなってたのよ
どんな旅人なんだそれ
結構仲良くなって、
はいはいはい、
でそれで岡山の駅でその倉敷行きの終電がまた終電じゃなくて一個前に乗れたのに、二人でああだこうだ話してたら逃しちゃって、さらに遅れるみたいな話になって、
なるほどなるほど、
でどうしようかみたいな話してたら、一件だけ分かるかもしれない電話番号があるから、そこに電話してもらっていいですか。
一件だけ分かる、記憶をたどって、
記憶をたどってこの電話なら分かるかもしれない、
そんなことあるんですね。
で080うんぬんかんぬん、はい、うんぬんかんぬんつって言われて、じゃあ電話してみるつって言ったら、もしもしつって、でその子に電話渡したら喋ってるわけですよ、
はいはいはい、
でどうやらその電話番号の人が多分迎えに来る人
だ
ったんですよ。
あ、じゃあまさにかけたかった人、
はいはいはい、でもうかかった瞬間に、あとなんとかなんですけど、わかるわかる、私私みたいな感じで言って、はいはいはい、それで向こうもわかったみたいで、俺の方を向いてガッツポーズするみたいな、
知らない番号だったけどちゃんと出てくれ
て、出てくれたみたいな、まあそこも可愛らしい感じなんだけど、その偏差値48の可愛らしさっていうか、で話してて、あどうやらそのやり取りっていうか向こうの声聞こえないけど、あこれ間違いなく彼氏に迎えに来させてんだなと思ってたわけですよ、
はいはいはい、
んで、ああじゃあもうここで別れて、この子倉敷に行かせて、それでもう連絡もついてことだし、それでね迎えに来てもらってる、それでいいなと思っていたら、その彼氏がなんかやたら怒ってんのよ。
はあ、電話口かも分かるぐらいの、
その女の子が、いやそうは言うてもみたいな感じで、連絡できんけんこっち、はいはい、電話なかったけみたいな、その連絡がつかないことに対して彼氏がすげえ怒ってるっぽいのよ、
ね、
そこ怒ってもしょうがねえだろってとこなんだけど
まあでも心配してたよっていうのも含んでかもしれない、
ね、いやいやでもさ彼氏でしょ、いやそこさ、ね、心配だったよの一言でいい話じゃない、何怒ってんだこいつと思って、俺も若干横で聞いてイライラして
た。そういたしまで石川さん怒っちゃ
ったイライラしてて、いやいやいや、なんなら10分15分ぐらい話してやっと蹴りがついたのよ
貴重なガラケーの充電を使って、
ガラケーの充電を使ってほんで、どうもすいませんありがとうございますなんて言って電話返してきたから、あれ迎えに来てくれる人でしょみたいな、あそうなんですなんて言って、今付き合ったら彼氏とか言ったら、その女またややこしいのが、いやちょっといろいろわけあって、迎えに来てもらうの元彼なんですよって
まあそこにはね分かんないです
よ何があったのか、その元彼に迎え組み越させる神経って何だろうって
あったんでしょうね
そこが偏差値48の感じだよって思って結局なんか元彼がわざわざ岡山駅まで迎えに来てくれてで元彼に ありがとうございましたってお礼言われるって
まあ元カレもイメージし してた男と違ってびっくりしたでしょうね。
いやいや、そのね、元カレの方がこちらがイメージしてた感じ、はい、偏差値48の女の彼氏っていう、もうなんつったらいいですかね。
まあちょっと、
はいはい、です
かね、イケイケな感じ、
夜中のね作業服で来てくれる感じがすごい嬉しかったですということで今週もそろそろ行ってみましょう。石川、
ま、
あそして言うの忘れたけどブルー遅れてます。
そうです、
B サイドやれ。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、あってまして構成作家ってます石川貴人と申します。そして
はい、本間です。
でブルンという音が遅れてるというところで、
いや、まあ、早速ブルンさんについて全く触れてなかったのはやっぱ初めてかもしれない
ということで、まあ、とりあえずは CM いきますか。
ああそうなんですか。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
東京日比谷のサウンドマンスタジオから全世界に向けて配信中、石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドライブ。
もうそもそも女の子がさ、まあ、あかりちゃんとしましょうか、うん、あかりちゃんがさテンパってて、まあそもそも多分頭も悪いんだろうけどテンパってることもあって、うん、もう個人情報俺にダダ漏らししてくれんだよ
個人情報
俺 iPhone の、うん、ロック外す番号まで知っちゃったから、
それ知ってどうな
る、どうにもなんないけど、
だって iPhone ないのに
職場、その子の職場仕事、うん、全部は知りました、わずか数時間の間に
嘘をつけない子なんですね。
いやいい子ですよ、うん、でね、なんか俺さ、そういうとこなんかあれなんだけど、もう子供の頃からシャーロック・ホームズとか好きで、今は相棒とか好きであれなんですけど、俺そういうとこ見ちゃうタイプだなと思ったのが、うん、その子なんかパッと見た時になんか女の子にしては指が荒れてるのがすげえ気になって、うん、俺なんかそういうのって居酒屋でバイトしてる子とかってそうなんだよ、だから洗剤使う仕事してるとか水仕事とかしてる、うん、
はいはいはい、
それか多分薬品系を使う仕事してんだろうなと思ったら、うん、案の定ナースでした。
はい、プロファイリングが始まってたんです
ね、はいはいはい、でなんかその子その2日後ぐらいに、うん、あの結局見つからなかったんだって。だけどもうだから機種変、うん、だから事実上の機種変、携帯ストップして番号止めて、うん、で自分の番号に新しいのにするって言って、うん、わざわざ電話でお礼言ってきてくれて、
ちゃんとしてますね、
意外とちゃんとしてんの、うん、なんかね、なんか最近ね時々メールしてますね、そのこと
購入してください、ね、2013年
もしかしたら岡山の看護婦と結婚することあるかもしれないこの先
インサイドユアライフ